皆さん、こんにちは。弁護士の田中です。
株式会社ライトスタッフ代表取締役の川島です。
この番組はスポーツ関連の本を紹介する番組になります。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。今週は私の方から、川島の方から紹介をさせていただきます。本がですね、ちょっと前の本ですけども、朝倉博影さんという方の書いた小説なんですが、アメ土の歌という本を、今回は紹介したいと思います。ちょっと僕が購入しててですね、読めてなかった本にをちょっと、読んでみました。で、まあ小説で、もしかしたら皆さん、一部の方ご存知かもしれないですけど、阪神園芸というですね、マニアックな会社がありまして、で、この会社で働く若い人たちの青春物語というような、まあ、お話なんですが、ストーリーも、まあ、面白いんですけど、まあ、阪神園芸という、いわゆる、阪神、グループ、阪神阪急グループか、まあ、要は、甲子園球場の、グランド整備をする、会社で、実はそれ以外にも結構他の仕事もあるんですけど、まあ今回、この本の中では、グランド整備員たちの、まあ1年間の、まあ春から、次の春までの1年間の仕事の流れを追いながら、まあその、職員たちの成長を、まあ、追っていくみたいなストーリーになっていまして、でも、まあまあ僕、個人的なお話をすると、まあ思い出すことがいっぱいありまして、そうですね、まあ本当、技術職というか、なかなか、面白い仕事っていうと、なんか、薄っぺらいですけど、面白い仕事だなというふうに思っていて、まあ皆さんももしかしたらですね、雨になった時に、バーッと、シートを引いて、で、雨上がったらシートバーッと剥がして、また試合再開みたいなシーンとかを見たことがあるかもしれないんですけど、まあその、グランド整備を、まあ一年を通してどんなことをやってるかみたいなところが細かく描かれていて、そこはなかなか興味深かったりとか、あと、野球の、基本的に野球のストーリーなんですけど、一部ですね、甲子園ボール、甲子園でやっているので、その、アメフトの話も、まあ、ほんのちょっとですけど、アメフトにこう変えていくシーンとかっていうのも、多少出てるので、アメフトファンの方にも楽しんでいただけるのかなというような内容になってます。はい。
これ川島さん、でもじゃあ阪神で働かれてて、
はいはい。あ
当時はもちろんあれです、結構それはやり取りもあったわけです、阪神。
ります
グ
ね。
ループの人にやっぱりこうして。
むちゃくちゃあ り
あ、
ま
むちゃ
し
くちゃあ
た
るんで
ね。
すね。
はい。この本の中でもちょっと出てきましたけど、僕、通訳をや、まあ、僕、通訳と営業部にいて、両方で関わりがあって、一つは、通訳の時は、やっぱり選手、外国人選手によってマウンドの硬さとかの要求っていうのがあって、で、そういうのを、阪神園芸さんに伝えたりとかっていうことは、ありました。はい。
それこそピッチャーのマウンドですか、多いのやっ
そ
ぱ
うで
り。
すね。ピッチャーの
の受
マ
け
ウ
マ
ン
イン
ド
ド
の硬さについて
で。
話をしたいとかって言って、阪神園芸の人と外国人選手で話をしたりとかっていうのは、ありました。はい。はい。
あれって結構、そんな急に硬さそんなに変えれるもんなんですか？
まあ、もちろん、すぐにはできないんですけ
それ
ど、
を。
まあ、それ頭に入れて
で。
おいて、とかっていうことは多分できると思いますね。はい。だから、それを、例えば、それリリーフのピッチャーとかだと、合間のグラウンド整備の時に意識をして、要は、リリーフで出てくる可能性があるので、みたいなことは、やってくれてるんじゃないですかね、多分。はい。で、営業部の時は、まあ、これ、いろいろ難しいんですけど、やっぱり、いろんな企画があって、
グランド使
そう、
う
あ、
目
そう
安
そう
というか、
そう
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 ですね。
そう。で、なかなかそう、グランド整備の時間が、要は、プレイボールまでの、まあ、いろんな時間があるわけで、その中でグランド整備をやってもらっているので、企画をどこに入れるのかとか、 そもそも、その、まあ、これ難しいですけど、球場の中に入りづらい。一般の人がやっぱり球場の中に入ることを非常に嫌がる
なるほど。
ので、嫌がるというか、まあ、難しいので、で、一方で、企業側のとかいろんな、思惑で、こんなことやりたい、あんなことやりたいっていうのがあって、でもその時間的にできないとか、グラウンド的に入れないとか、なんかそういう制約、まあ制約、まあグラウンドの制約っていうのがあって、その辺をどう園芸さんとまとめていくかみたいなところは、難しさもあり面白さもありましたね。
なる
はい。
ほど。これ、ちょっと意見本から話しちゃってますけど、そもそも会社としては全く資本関係も何もなく、独立してやってる会社
あ、い
なん
や、
ですかね。
100%、電鉄の会社だと思
電
い
鉄の会社なんですね。なる
ます。はい。あ、もう、だから、タイガース、
ほど。
株式会社阪神タイガース、株式会社甲子園球場を、株式会社阪神園芸という、まあ、そういう流れですね。はい。はい。
でもあれなんですよ。割となんか、そこは自分たちの、まあ、技術屋さんだからいろいろ主張があるというか そういうイメージ
あ、
から
もう、
なんですかね、あれです
もち
ね。
ろん、もちろん、もちろん。土の関係とか、まあまあ、例えばそのバイ菌みたいな、細菌
入って
みたいな
ます。
話もあるので、革靴はやめてほしいとかです
そ
ね。
うなんですね、やっぱ。
はい。まあ土が、とか芝生に影響が出るので、革靴はやめてほしいとか、そういう、まあ、そういう話もあります。そういうちょっと、こう、技術的な話っていうのもあります。はい。
で、みんなはみんな理系っていうのは、まあもちろんあれですもんね、まあその管理側もいるんであれですけど、どういう
まあ、
人、
理
まあ
系
その、
とはではなくて、まあ、本当に、まあ、いわゆるなんか、造園とか、
造園とそっち寄りのイメージ
まあ、
な
そっち寄りですね。そっち寄りですね。はい。だ
この、
土とか芝とか、はい、そういうところです
じゃこの本出てくる人たちも、基本そういう現場というか、
あ、そう、
そう
現
いう
場
内
の
緒
人
の話
た
を
ち
聞い
が、
たんですかね。
もうほぼ現場の人たちの話ですね。はい。まあ、散水とか、あとは土を、冬に土を掘り起こしてるんですよね。毎回。その辺の、そういうこととか、それでいい芝をどう、はい、生やすかとか、なんかそういう話ですね。はい。あと、グラウンド整備の、まあ、やり方というか、まあ、当然、イレギュラーがあったら、まずいので、そこら辺の、まあ、そういう、イレギュラーが起こらないようにするためのものとか、まあ、そういうことですね。はい。
でも確かに土のグラウンドって当たり前ですけど、あれで速い打球とか見ると、あれは素人めっちゃ怖いですよね、もうね。あれで、ちょっと跳ね方が変だったりすると、
違いますよね。まあ、人
目を
工
見る
芝
とね、
と当然土は全
全
然
然
違い
違っ
ますよね。
て。
はい。で、まあ、ご存知の方も多いと思うんですけど、メジャーの球団って、中も芝なんですよね。
そう、
内野も
内野
芝。
も、あそこ、はい。
なんですけど、甲子園って内野は土なんですよ。
そうね。
そうなんですよね。
正直結構大変そうなイメージがあるんですけど、仕事の。
はいはい、
まあ、
大変ですよ、
単純
これ。
な夏とかも、まあ、
こ
今
れ
夏だ
な、
とかね。
甲子園とかマジ
で
むちゃくちゃ大変だなと
す
か
よ
思っ
ね。
て、はい。大変ですね。ホースとかもやっぱりむちゃくちゃ重いですし、で、あと限られた多分時間の中で、グラウンド整備とかやらなきゃいけないので、いや、大変ですね。
これ結構あれ、そういう大変な話がいっぱい入ってるみたいな感じなんです
あ、
か、その。
まあ、そういう仕事の細かい話もいっぱ
話
い入っ
いって ぱ
ま
い入ってるん
す。
ですね。
はい。なので、園芸の仕事に、阪神園芸の仕事に興味のある人は、ぜひ読んでもらえると面白いところいっぱいありますね。雨が降ってきた時に、みんな待機してて、一気に出てって、一気にガーってやって、上がったらバーッと引いて、っていう。で、それで結構観客から拍手が、 試合再開できるんで、すごい技術があるんですよね。どうも、飲むとわかるんですけど、外側に流れるような平らじゃないく
あ、
て、
そう、全体として止まってるんです
全
ね。
体
全
と
体
し
として
、
て。
微妙に外に流れるようになってるみたいなんですよ。
えー。
それで結構早くこう
できるんだ。
乾かしてできるみたいなところもあるみたいですね。は
ちなみに甲子園になるともう1日4試合じゃないですか。だかそ
は
た、まあ、多分忙しさの質がまた 多分
夏
プロ
たい、
やばいんでしょうね、おそらくね。
やばいですね。それ、毎試合ごとにやんなきゃいけないですし、暑いし、多分、夏の大会むっちゃ大変ですね、これ。
でも試合、
朝から晩までの仕事です
そうで
ね。
すね。だから甲子園は、まあ、ね、有名ですけど、まあ、めちゃくちゃ早いと、本当、1時間40分とか 50分ぐらいで試合終わるのは、まあ、そんぐらいテンポあって、どんどんどんどんやっていかないと、
そうですね。
やりますね。
で、合間も、
うん。
イニング間もやってるん
やって
で。
んで、そうですね。まあ、多分野球ファンはみんな知ってると思うんですけど、多分、普通の人は多分、阪神園芸のことあんま知らないですよ、多分ね。
確かに、
あ、そう、あ、確かになんかやってる人たちいるね、みたいな感じですよね、きっとね。
確かに。本当普通の一般的な人はあんまり知らないと思いますけど、知ってる人は本当、なんていうのかな、そういう時に、こう拍手したりと
で、
か、で、時々、試合再開すると、園芸神みたいなのが、
そうそうそう、で
時
は
々バズったりしてるんですけど、すごいです、マジで、本当すごいです。
ちょっと
まあ、
ま
な
じ、
かなかマニアックなんですけど、まあ、スポーツに関わる重要な、で、ご存知な方もいるかもしれないんですけども、阪神園芸から、他の球場に出向で出てる人たちもいる。
いるんです、やっぱり。その時はやっ
そう
ぱ
で
り、
す。
詳しいというか、
そのノウハウを、他球場でもっていうんで、もう、まあ、要は、甲子園、阪神園芸の社員として出向で、他の球場にずっといるっていう人もいる。だから顔を合わせたことのない人とかが、
もう、行ったもんなっちゃってってことですか？
ずっとそっちに常駐してるような人もいるって書いてありましたね。
なるほど。まあでも確かにそんだけそんなに、まあすごい人数日本中にいっぱい必要されるわけじゃないですからね、
まあ
多分
ね、
ね、状況的に
そう
ね、
です
ずっ
ね。
と。どっからまとめてやら、ノウハウをやれたらいいんですよね。
なかなか興味深い本なので。まあまあ、いろんな、ストーリーも、みんな二十歳そこそこの人が一応、主人公になってて。なかなか面白いストーリー性としても面白いと思うので、読んでいただければと思います。また全然違った観点で、
で、
スポーツを見れると思い
そう
ま
なんです
の
ね。
で、
ちょっと読んでみます、ちょっと。
ありがとうございます。ということでですね、今週は、朝倉ひろかげさんの、雨土の歌という、2020年ですね、に発売開始になっている本ですけども、を紹介いたしました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。